はい、ジャッジメントで長くこう続いていらっしゃってで、うん、このさらに店舗拡大ではなくプロレス団体を旗揚げしちゃうっていう、うん、ところに行
き着くんですよ、まあ、そもそもね、はい、まずことのスタートはもう変な話酒場もうあのこういうのやったら面白いんじゃねってい う, こうお客さんからとのこう話がスタートなんですよ。
あ、ヨタ話からなんですね。
ヨタ話ですよ。酔っ払いの。
はい。
まあ僕は酔ってないですけど、で名前もうどん、まああの、隣の県に愛媛プロレスっていうのがあるんですけど、
はいはい、ありますね。
ああ、だったらうちらうどんがええやん、うどんプロレスええやん。ね、いや、カタカナとかひらがなだったらかっこ悪いけど、俺らはあの、アルファベットで UDON やん。うん。で、ちゃんとこれにも意味があるんや。はい、
この前初めて知りました。
そういうの
略が、略なんですよね、あれって。
そうです。あれはね、あの、ユニバーサルドリームオブネクストっていうね、まあ適当にこう、プロレスらしい言葉をつなげたら、いいんじゃねみたいな感じで、僕は適当に考えたんですよ。
すいません、公に出てる話と違うんですけどね。
はい、
あれ、たまたまうどんになったみたいな感じで、公になってますけど。
もう、実際、はい、そう、まずは、まあ、うどんっていうの、UDON って、うんはい、さあ、ほんだこれにどうするって言ったら、ユニバーサル、あ、ユニバーサルってよくプロレス使うな、
ね、っぽいですよね。
あと、は
い
は
い、
ドリームもあるじゃないですか。
ドラマティックドリームチームのドリームです
よ、ね。うん、そうそう。で、オブネクストって、うん、あ、これなんか、プロレス団体っぽいやん、って。そうです。あの、ウィングみたいにね、レスリングインターナショナルニュージェネレーションっていうか、あれがウィングって。そう、あれがウィングっていう意味なんですよ。
そうだったんですね。ああ僕らはしなかった。
そう。
はい、それでうどん
プロレス。そうです。それも、うん。そうです。で、まあ、そもそも、このマットプロレスが四国に入ってきたのが、
はい、
その食いしん坊仮面が、こう、マットプロレスで四国ツアーっていうのを回ってて、あ、こういうプロレスがあるんやっていうのは正直僕思ったんですね。はい、レフリーも僕その時させてもらって。
そうなんですね。
は
い、あ、そうなんですよ。で、まあ、で、うちの、あの、お客さんに、の社長さんに、
はい、
あの、僕、こびるのが大好きなんで、社長、ちょ、マット買ってくださいよ、つって。マットいくらするんって、いやー、こんだけです、みたいな。うん、なんだな、ええよ、買うよ、つって買ってくれたんですよ、マット。
本当に愛人みたいな。
まあまあでかい額ですけどね。6桁ですから、2枚で。ああ。
ちょっと、
うん、そうです。で、まあ、せっかくマットがあるんやから、なんかおもろいことしようかなっていうのは、ま、一つあって。
じゃあもう本当にマット2枚ぐらいから始まった話なんですね、これって。
そうそうそうそう。まあ、それ、まあ、そもそも、そのマットが入る前に、はい、その、まあ、そのうどんプロレスの始める前の、その、はい、歌か国道フェリーファンク、
はいはい、
それと、あの、凡人パルプって、まあ、もともとうちの客なんですね、はい、あいつ。
それはあの、前回のゲストでなんか来た。
そうなんですよ。で、僕、歌か国道フェリーファンクっていう名前ずっと知ってたんですよ、実は。
ああ、そうだったんですね。
ああ、おもろい名前やな、ずっと思ってて、で、営業してる時にふっとね、来たん、はい、いや、実は自分、歌か国道フェリーファンクでしてて、何、お前かいと。で、こう、ふっと見たら T シャツがウィングの T シャツなんですよ。お前やっぱ頭おかしいやろっていう話になって。
またこれ、起点にウィングが入ってくるっていう。
そう、お前おもろいなぁ、いう話になったんですね。そうなんですよ。で、まあ、凡人パルプに関しては、はい、もうあの、当初からずっとうちの客なんで、その、さっきも名前出た、その、愛媛プロレスっていうのが、はい、愛媛で旗揚げしましたと、はいはいはい。で、練習生一覧ですって、こう、リングでこうね、膝組んで、片膝で、こう、まあ、よく
ある
、プロレスの写真あるじゃないですか。
はい、
その中に、あれこいつ、あれじゃねっていう話になって。あいつ。で、連絡したら、はい、実は自分なんです。で、マスクマンでやろうと思うんです。ええー、言うて。そこで、でまあ、リングネームも、だから、凡人パルプって名前は、ジャッジメントのみんなで考えたんですよ。
あ、そうだったんですね。
うん。
愛媛プロレス
四国中央市っていうね。うん、そうなんです。その四国中央市っていうのが、あの、はい、ティッシュ、LL とか、あの、
はい、
ティッシュペーパーとか、こう、生産してる、こう、はい、有名な場所なんで、
はい、
パルプってその、そ う, そ う, そうです、
はい。
パルプってその原料であるじゃないですか。
はい。そうですね、パルプ。
ティッシュの原料ね。はい、それと、パルプをかけて、で、超人パルプじゃなくて、普通の
凡人っていう。
凡人のパルプでええんじゃねっていうのがスタートなんです。
そうだったんですね。
そうです、そうです。
その二人が、ね。はいはい。
で、まあなんか、そこで、まあまあ、時は違えど、ジャッジメントで、まあ僕と出会ったわけですよ。彼ら二人が、はい。で、まあ、 いろいろこう、イベントがあったりとかして、まあ、はい、お互いも面識もできて、つるむようになって、はい、で、クレの朝町プロレスっていうね、まあ、そのフェリーも言ったと思うんですけど、はい、そこで、
はい、うん。二日酔い事件ですよね。
そうです。で、そこでね、僕もレフリーで呼ばれて、はい、パルも、フェリーも、その、選手として呼ばれて行った時あったんですね。はい、で、もう、まあ、ご存知の通り、フェリーはもう、人付き合いが下手っていうか、もうめんどくさがるから、いえ、もうイエスよ、もうイエスよ、とかって、行こう、前夜祭、みんなね、向こうが食事して、用意してくれるから行こうよって、イエスよ、もうちょっと、イエーとかって言うんですよ。何やねん、もうお前、つまらんやつやな、とかって。で、あと、パルプはそういうの好きなんですよ。
逆に社交性がある方なんですね。
パルプはもうね、あともうプロレスファンですよ、もう。で、本当に、で、まあ、その時ね、鈴木秀樹選手もその日、メインイベント、翌日の試合のメインとかで出てて、うん、出るから、こう、食事会、軍曹さんとか出て、で、そこでもう、こう、もうパルプは、もう、イエーイ、でも酒飲んで、もうみんな、まあまあ、あいつは、まあ、いじられて生きるキャラなんで、
そういうタイプなんですね。
はいはい、そうなんですよ。で、もうみんなにいじられて、パルプ、パルプって言われて、で、まあ、そこでも酒飲まされて、ぶっ潰れて、ああ、もう本当に。で、まあ、それで、で、次の日の試合も全然もう、試合にならずに。
はい、それ聞きました
、ね。ていうか、お前何しに来たんって僕言いましたからね、試合終わった。あれフェリーがすげえ頑張ってたんですよ、あの時の試合をね。
そう
で、試合終わったと、あれパルト出たみたいな。なあ、いやいや、もうあいつふざけすぎ、もうふざけすぎですよ、とフェリーが怒っちゃって。
そっから。
そっからですよ。
イコン
で、イコンが、ちょっと、凡人ボンバイをやらせてください。フェリーが。
はい。はい。前回見てますよ。はい。
そうです。12月ね、ほんだら12月の30日、ほんだらやってもええよ、つって。うん、だうちの店で、もうちょっとやってみるつって。で、その時、アマゾンで、安いマットがあるんですよ、薄い。1枚5000円ぐらいのマットを、もう2枚だけ。そうそう。おねだりじゃない方の、ね、僕が自前で買った。
ああ安いやつで、
ね。で、はい、凡人ボンバイをする。それがまあ、うん、まず最初のあれですね。
遭遇ですよね。
うん、そこで、だから、お前ら10人以下だったら、もうお前ら裸踊りせえよ。
客が。
そう、お前らふざけんなよ。つって、お前場所提供するんやけど、はい、客入れんかったらもう、ほんまお前、こらえんぞって僕すごい詰めまくったんですね。なんか違うことツイートしたら、
はい、
LINE して、おい、お前そんなする暇だったら、お前ちゃんと凡人ボンバイの宣伝告知せえや。
借金取りみたいな感じになってますけど、口
調が。いや、本当に。それからおかげさんで、で、まあね、
はい、
僕お客さんに言われたのが、一体、凡人ボンバイって何するんですかって言われたの。いや、僕もわかんないんです。わかんないんです、つって。その謎のイベントに27人来たんかな。
すごい。
27人来たんです。ひどい試合でしたけどね。ひどいイベントですよ。
でも、こんだけね、興味持ってくれる、ね、頭のおかしい人がいらっしゃるんだったら、もう、ね、すごい素晴らしいですよ、本当に。
そうなんです。で、それが終わった後、ちょっとほんだ、はい、フェリー飲みに行くかつって、ちょっとこう、近所の居酒屋行った時に、はい、菅さん、俺やったっしょってずっと言ってましたよ。
それは褒めても
らいたい。ホッとしたの。ホッとしたのかなんかね、もう俺やったでしょ。俺頑張ったでしょってずっと言ってましたよ。
だから鉄砲玉が仕事終わったみたいな。テンション高
い。そうやな、頑張ったなって。
うん。
で、そこで、
それが、
はい。それが遺恨が終わらなかったんですよね、結局。
そうなんですよ。で、もうその頃には実はもううどんプロレス構想って実はあったんですね。
あ、そうなんですね。
うん。だから、その時は、確か、フェリーが買って、よし、もう、遺恨は水に流して、
はい、
これから一緒になんか頑張っていこうっていう、で、終わったんですよ。
はい。
で、その後のアフターパーティーで、
はい、
酔っ払った、パルプが、やっぱり俺納得いかねえって言って、フェリーを襲ったんですね。
確かに。
ああ。で、フェリー、はい、もうふざけんな、てめえこの野郎って言って、だったらお前今度3月のうどんプロレスの畑で、 まあ、完全決着やっていうのが、そんなの流れです。
へぇ
ー。全部、僕がプロデュースで。
結局、凡人パルクさんの酒癖が悪くてこうなったみたいな。
まあまあまあまあ、そうですね。まあ結局、もう、いろんな人に言ってるんですけど、はい、うどんプロレスって、はい、結局のところは、パルポとフェリーの成長期で、成長日記ですよ。大河ドラマです。
大河
ドラマ。しょっぱかったパルポとフェリーが、僕、それ見てほしいんですよね、実はこの3月16日って。はいはい、
あれら、
1年間で、ここまで成長したんやで、っていうの。うん、ドンポロスの1周年じゃなくて、だから僕メインに持っていったのはそういうことなんですよ。あの2人が、しょっぱかったダメダメな2人が、実は、高木三四郎、マクドナルドを差し置いてメインでタッグマッチで、
すごいですよね。
試合するっていうのは、こう胸が熱いですよ、僕からしてみたら。
ちょっと、つくださんの経歴の、ちょっとインディーが好きな感じが出ちゃってます、これ。メインがそれだっていうのは。
そうなんですよ。だから、
見たいです。
そう、まあ、あとはまあ、やっぱりこう、僕の中でプロレスって、やっぱストーリーがなかったらつまんないってい
うのが、
はい、
まあ、そうですよね。まあ、うん、
結局、その場終わって、はい、終わりじゃなくて、次また見に行きたいなと思わせんかったら、はい、僕、意味ないなってすげえ思ってて、はい、まあ、それが多分今のうどんプロに多分繋がってると思うんですね。
そうですね。確かに DVD でしか見たことないんですけど、なんか、試合終わった後になんかちょっと裏切りがあったりとか、乱入してきて、新キャラが出てきたりとか、いろいろ、やっぱ次見たいなっていうのはあるんですよ、やっぱり。
そう、それを繋げるのが、こう、僕の仕事かなと思ってるんですね。だから、こう、試合内容も極力テーマを持たすようにしつつ、あと全部が試合終わった後、まあ、多少のサプライズがあったりしながら、次はまたこんなことするんや、みたいな。はい、多分、それが多分うどんプロレスだと思う。他の団体とはちょっと地方団体とは違うところかなっていうのがありますね、はい。例えばね、いろんな地方の、社会人の団体ありますけど、はいはい、なんかね、俺はこういう技やりたいんや、みたいな。もう。
エゴが。
エゴだけでね、満足して、それでお客さんが、俺喜んでるのが僕不思議でしょうがないな。お前ら何見てんのって思いますけどね。楽しいよ、それで。うどんはもう毎回、ちゃんとこう、サプライズもあるし、ストーリーもあるし。
そうですね。
うん、
やっぱり追いたくなっちゃいますね。
そうです。
見てると。
だから、まあまあ、人はね、言いますよ。うどんプロレスは金取ってやってる。その金取るから一生懸命こっちもやってんねんって話で。ね、僕らは無料プロレスじゃないし、はい、ちゃんと見せるもんは見せなきゃいけないし、当然、なんていうんですかね、技の、ね、自分たちがこういうのばっかりやりたいんやとか、じゃないし。
お客さんが喜んでくれるかどうかっていうの
は。そうなんですよ。だから、ま、その3月の、旗揚げも、ね、こう、マムシデスマッチとかで、ね、はい、まあ、だらねことやりましたけど。
やりましたね。
あれも、だから、やっぱり僕らが好きだった、楽しかったインディーの時代を、なんとかしてこう、あ、一体マムシデスマッチって何なんてなった時、みんな調べてもらって、あ、こういうことかってなりゃ、またその時も、なんか話のネタになるじゃないですか。
過去のリンクしてね、こう、今やる、
ね。そうなんですよ。
いいですね。
ああ、なんなんマムシデスマッチって、やっぱりこう、知らん人が見たら思うじゃないですか。
そうですよね。
うん、でもなんか、コンセプトはそこですよ。
うん、なんか過去にあったんじゃないかみたいな、なんか元ネタあんじゃねえかみたいな感じで、ね、探りたくなる。
そうなんですよ。
それで。
そう。だから、ああいう年代のプロレスが、年代のプロレスが好きな人も多分、うどんプロレスでグッと来るとか、うん、多分多少あると思う。あると思うんですよ。僕年代のインディー好きな人なんか、ね、はい、特にね。
そうですね。はい、そういう部分で、
そう
まあ、まあ、歌か国道フェリーファンクさんがそのエースっていうのもあるんですけど、一般的にはちょっと知名度としては、ちょっと。
全然ないでしょ。
そうなんですよ。で、今あるのがマクドナルドさん。
そうなんですよ。まあね、あと、だから、不思議とね、うどんプロレスで回数を追うたびに、
はい、
なんか変なやつが一人二人増えていくんですよ。でその旗揚げ、3月の旗揚げのうどん無限大記念日の時の1ヶ月前、はい、今日は2月の中旬ぐらいに、
はい、
営業してる時にフラッとね、はい、来たお客さんが、いや、実は自分でマスク作って、
はい、
何お前っていう話になるじゃん。え、どういうことって言ってたら、いや僕人のマスクを被りたくないんですと。で、自分のオリジナルの自分のマスクを被りたいから、デザインして作ったんやっていう、なんか変わったやつが来たんですね。はい、うん。ちょっとそのマスク見してって言ったのがマリンライダージュニアなんです。あ、
そうだったんですね。
あ、お前変態やないって話になって、でもお前おもろいわ、ちょっとうどんプロレス出えやって言ったのが、彼が最初、で、3月の無限大記念日に最後、ダブルフェイスがこう、わーって乱入してた、に、こう、救出に来たのが、
あ、そうですね。
マリンライダージュニアです。
あれじゃあ、結構急遽決まった感じなんですね。
そうで、お前、ちょっと客席で座っとけと。で、叱るべきの時には、もうマスク被って、出てこいと。
あ、そういう感じなんですね。
で、本来、そうなんです。で、本来、タオルフェイスって喋らないキャラだったんですけど、
だんだんそうですね。
その狂言回しだった、当時、今のダラス平次。
はい。
ゼニー型ダラス平次ですね。はい。はい。が、ちょっと、時間に間に合わずに、急遽、喋るタオルフェイスになったっていうね。そっからの。
そういうことだったんですね。
そういうことです。だから、あの時は本来だったら、タオルフェイス、はい、ダラス平次、はい、あと、マリンライダージュニアっていうのが初終わった後のサプライズ登場
だった。ああ、そうだったんですね。
はい。で、それの流れで、今度6月の、うどんコスモスっていう。
はいはいはい、はい、
はい。はい。そうです。その時にも、今度はフェニックス・ハルーって。
ああ、はいはいはい。乱入してきましたもんね。
はい、そうです、そうです、はい。彼女がこう入ってきたわけですね。
そういうことです。
いやそうです。だから。
終わった後のサプライズ的な感じで出てきた、ね。
そうです。次に。ゼニー型ダラス・ヘイジが四国海域派から、
そうですね。あ、
見下り班を下されて、いや、新しいマネージャーを呼んだっていうのが、こう、フェニックス・ハルーですね。彼女も多分5月ぐらいにうちのスタッフで働いてたし。そうなんですよ。
そう、なんか薄々なんかお店の人だなっていうのは。
そうそうそう。
ツイッターで分かってました、
ね。そうそうそう。だからね、なんかね、なんかね、はい、日にちゅういうか回数を追うたびになんかね、一人二人こう、なんか面白い、なんかちょっと変わった人が集まってきて。
だから佃さんがなんかこう引力みたいなのあるんですよ、やっぱこういう集団。
いやー、どうなんですかね。うん、
どんどん増えてくる。
そうそうそう。
で、ちょっとね、ちょっとふざけて、
はい、
ちょっと怪奇派と正規軍募集しようや、みたいな感じで、うどんワークスって、要はタウンワークスですね。求人誌のうどんワークスって、で、今度は新しく四国怪奇派を、募集しますから、キムチ四国全域とかってね。
それっぽい書いて
とか、あとそうです。時給を相談とか。あと、未成年の会計派は、親承諾持ってきてくださいねって、ふざけてツイートしたんですよ、僕が。それになんかね、一人引っかかったやつ。
引っかかる
で。いや、びっくりしてね。
すごいですよね。
うん。で、ちょっと、面接してほしいんですけど、つって言ったら、来たのが、はい、で、その時に、動画も一緒に怒られてきて、たんですよ。何の動画かなと思ったら、自分でこうギター弾きながら歌ってる歌をバックにですね、はい、なんか筋トレしてる動画とか、もうなんか、ポールダンスしてるとか、これ散りばめてね、これ何者なんやろなと思って。
常識を一緒に。
ちょっと変、うん、変なやつが来たぞっていう。
変な人が来るんだよね。
で、ちょっと、まあ、ちょうどね、たまたまうどんプロレス練習日が、はい、その、週の水曜日、ちょっとあったんで、ちょっと水曜日に来てくれる、うん、って、なった時に、来たのが今のドナルドです。
あ、その人がドナルドタイです
ね。ドナルドなんです。
怪しげな感じが最初から出てる。
ね、そう。だから最近ほら、よくドナルドこう、歌弾き、ギター弾きながらよく歌ってる動画上げてるじゃないですか。あんな感じで、あんな感じでね、おかしい、なんか変わったやつやな、みたいな。
やっぱ元から怪奇派なんですよね、多分ね、性格が。
そうですね。うん。うん、で、まあ、ほんだそれが9月ぐらいだったんで、はい、だから10月にね、スターティングオーバーがあるから、あ、そういえば、そう、温めとったおもろい、この、ドナルドのキャラをお前やってみたら、 で、そっから川瀬さん、妙にマッチングしちゃってね。
キャラは
で、まあ、
筑田さんが考えてらっしゃる、
はい、あ、全部僕です、基本。リングネームも、キャラ設定、キャラ設定はまあ基本、まあ本人に任せてるんですけど、まあ、あの、大まかな設定はまあ基本僕ですね。
すごいですね。
すごい。
プロレス頭
リング。リングネームから、なんか、プロデューサーは僕です。
すごいですね。
で、中身をこう生かし、まあ、まあ本人たちですけどね、ツイッターにしても。
そうです。
はい。で、また、ましてね、こう、四国、香川県って言ったら、こう、なかなかこう、発信がしてもお客さん来ないんでね、まあ、僕たちはツイッターを使っていこうっていうのも、まあ、こう、うどんポロスの一つの特色かなと思いますけどね。
それも最初から決めてらっしゃったんですか？
ああ、決めてま、決めてます、決めてました。
まんまと引っかかっちゃいましたね。
はい。だからもう、ずっとこう、ツイッターで、こう、はい、ストーリーを見していくっていう。
あ、そうですよね。
ことですね。
だからそれが離れてても分かりやすいんですよ。すごく。今どうなってるかっていうのが。
そうです。そうなんですよ。だから、やっぱこう、で、みんなもこう、うどんのツイッターを追うし、うん、あとその選手のツイッターも追っていって、はい、とかその、で、人間性とか、ね、うん、このキャラをこう、うん、面白い面白いっていうことになってますね。だからツイッターを使おうと。ツイッター上で、あの、ストーリーをこう、どんどん見していくというか。うん。うん、
それが大成功してますよね、今。
そうですね。大成功しとんですかね。
してますよ。
してますか。
で、その話になると、あの、DDT の両国の話になっちゃうんですよね。
はい。で、まあ、で、その、まあ、で、スターティングオーバーとか、一番だけ最初はあったスターティングオーバーで、
はい、
あの、当時、ドナルトは X で僕出してたんですよ。PM 翔吾っていう、まあ、あの、大阪の YouTuber なんですけど、はいはい、あいつ。
はいはい、
つまんねえ、YouTube。だから、まあまあ、あの、技術は最高やし、
はい。
はい。まあ、人当たりもすごく面白いんで、彼なんですけど、その、正午の対戦相手、X として当日はもう、あの、試合開始までずっともう、何も言わずに、ね。で、いきなり出て、あの、ドナルドが出てきたっていう、もうみんなが、恐怖で、ね。気持ち悪い気持ち悪い、怖い怖いっつって。
怖いですもんね。あの、マスクとね。
で、そうです。で、まあ、その、お客さんの一人が、この、ドナルドのこの動画をツイッターで上げたんが、それがバズっちゃって。は
い、そうですよね。
そうです。そこがさ、もう、っていうか当時は、僕たちは、ドナルドがあそこまで、跳ねるとは思ってなかったんですよ。だってメインは、その、ストロングオレンジって、そのメインのね、はいはいはい、
そうですよね。
出てきた、藤田茜ちゃんごっていうのが、もう、当時の、僕らからしてみたらサプライズというか。
第三勢力みたいな感じで来て。
そうです。が、もうあれ全部ドナルドにね、後々
持ってかれちゃった。
ああ。
そう、それもやっぱりツイッターで、やっぱなんか騒ぎになってるなと、うどんプロレスが。
で、そうです。
見たら、そういう人が出てて、また新しいのが出て
きた。そうなんですよ。いやー、まさか、だから正直ほんとね、まあ、昨日も、ダラス平次とちょっとまあ話したんですけど、
はい、
いやー、あの時は、ドナルドがここまで来ると思ってなかったよね、違う、当時。短期間で
ですもんね。
そうなんですよ。うん、はい。まあ、もともと素質のある人間なんで、うん、ドナルドに関しては、はい。その、狂気性というか、あとはまあ、彼の持ってる、ね、こう、内面的なものを、はい、ドナルドによって表現できてるのが、僕はすごいなと思いますね。はい。で、まあ、そこからこう、はい。
あ、そういうのはやっぱりこう人を見てやっぱりキャラつける感じなんですか？
いやー、そうじゃないんですけどね。
うん、たまたま。
そういうわけじゃ、うん、たまたまだからまあ、ドナルド、まあ、だんだんね、こうキャラと、がこう、シンクロしていくんですけど、普通は。いきなりもうシンクロしちゃったっていう珍しい例です。
そうです。
準備期間とかいらなかったんだ。
すごい。もうね、多分あんなにフィットしたのは多分ないと思いますよ。
すごい。
そうです。で、今度もう12月30日は、ちょっともっと面白いことしようやっていうので、はい、まあこれ、ダラス・エイジと前からずっと、はい、話したんですけど、こう、ロイヤル・ランブルみたいなのやりたいよね、つって。なんか次から次選手が出てきて、みたいな。はい、あ、だけど、マットやから、オーバー・ザ・トップロープ使えないよね。
できないですよね、ロープは。ないから。
で、去年の9月ぐらいから、はい、やっぱりうどんプロレスもちょっと真剣にやるんだったら、やっぱりこう、馬鹿にされんようにされたいなっていうのが僕とダラス・エイジの共通認識で、はい、だから練習はちゃんとしようっていうのと、 あと自分たちがやりたい技を見せるんじゃなくて、うん、ちゃんとこうテクニカルなとこも見せたいよ、見せようよって。
はい。
いう、まあ僕とその、ダラスエイジの共通認識ですよ。
はい。
で、彼にコーチ、真剣にこうちょっと教えてあげてって言って、自分が持ってる術をということで、はい、今まで月に1回の練習だったの月に2回にしようと。で、曜日も週も固定しよう、
はい、
した方がみんなが合わせやすいやろういうことで始めたんですよ。で、あともう今は違うんですけど、当時はうちの通常営業でお客さん目の前で練習させたんですよ。は
い、公開練習です
か。はい、うん、もう本当にあの相撲の朝稽古みたいな感じで、
うん
うん、で、本当にもうロックアップからこうヘッドロックの取り合い、
うん、
で、なぜこうヘッドロックを取るかとか、じゃあなぜこう腕を取るかっていうのをね、こう逐一細かくお客さんの前でも僕見せたんですよ、それを。
うん、
なんでか言ったら多分ね、会場行った時にプロのちゃんとしたシニアの選手とかも同じことやってますから、
はい、
ああ、そういうことかっていうのを多分見てて今度違う見方ができると思うんですね。
はい、ちょっとお客さんも
技が
教育してくるっていうか、なんかそんな感じ
です
よね。
そうです、
はい。
レインメーカーがかっこいいとかじゃなくて、じゃなくて、そういう、こう、テクニカルなところを見た方が、また、こう、より会場で見たら楽しいじゃないですか。はい。そういうので、公開練習ずっとやってたんですね。
へ
ぇー。はい。月2回の。で、やっぱこう、見られることにも慣れてもらいたいっていうのも一つあったし。だから、ロックアップとヘッドロックと腕の取り合いだけで、1時間やらせてましたからね。3-3に分かれて。
ちゃんとしてるんですね。
ね、
そうなんです。
にも選手にもいいね。
うん、ウィンウィンですよ。
そうです。うん、まあ、本来はそこまでしていいのかどうかっていうのもあるんですけど、はい、やっぱうどんまあまあマット団体なんで、
うん、
でまあそういうことで、やってたらどんどん今度人が増えちゃってきたして、うん、練習でも10人ぐらい来だしたら、
はい、
もううちの店でもうキュンキュンになるんですね。
人口密度がね。
で、まあ、そうなんですよ。真冬の12月に僕、クーラー入れましたから、
ね。暑すぎて。おしくらまんじゅうじゃん。
もっと練習してるから暑いし。
暑いです、ね。
そうです。で、その時に、ダラスエイジと話したのが、年末までにみんな、
はい、
ボディースラムを投げれる、受けれるまでは、僕育てますってヘイジが言ってくれたんですよ。だったら、ほんだ12月30日に、そのできるようになった姿をみんなに見せるために、キングオブスラムっていう、ボディースラムを投げる、投げられたで勝敗を決めようっていうこと。
うん、それで始まったんですよ、うん。オーバーザトップロープの代わりにボディースラムを投げて。
うんうん、ボディースラム。そうです。
その人が勝ちという。
投げた。
そうです、
うん。
そうです。で、その出てくる順番も完全抽選で、あれ、11月によくね、はい、出てくるネイロ堂さんのイベントで、イベントさせてもらったときにお客さんに順番の抽選をしてもらった。
うん。
うん。で、そこから出てくる順番と、あと12月30日は実はこういうことやりますみたいな。
はい。
キングオブスラムをやりますっていう。で、いやすごい試合でしたけど、あれも、本当
に。その時に心配したのが、人口密度は大丈夫だったのかっていう話をしました
。やばかったですよ。50人でしたからね。
そうですよね。
レスラーが50人でしょ。
70人。そうです。そうです。まあまあ、実質70人じゃないよ。スリーウェイなんで。
うん、ああ、はいはい。そういうことですね。
うん。
その後また出てくるって感じですね。退場後。
うん。そうです。基本3人。そうです。基本3人で戦うんですけど、はいはいはい、そのうち1人が投げられたら1人補充して、
うん、
例えば2人が一気にポンポンって投げられたら2人が入ってくるみたいな。
時間
差がないですよ。常にスリーウェイ。
うん、
常にスリーウェイって。
ボンボンボンギュウギュウになるんじゃない、
じゃないです。
そう、ほんまね、そういうの、そうそうそう。だからまあ、その10月のドナルドが、こう、出てきてからが、
はい、
まあ、チケットがすごい売れ方になってきて、まあ、当時のその10月のスターティングオーバーも、変だし、もう、3日間ぐらいで、全席完売になったんですね、うんうん、確かね。
そうですよね、なんかもう、売り切れ売り切れ、ね、
早かった
ですもんね。
売り切れです。うん、で、10月のファン感謝祭っていうのも、11月の、あれもひどい試合でしたけど、あれも早かったし。で、キングオブスラムも50人の定員がもう4日間ぐらいで埋まっちゃったんですね。
すごい人気ですよね。
新日よりすごいね。
いやいや、新日本がすごいでしょ。桁が違うのに。
そこはウティングだな。
そうか。
そうそう、そういう感じでね、まあ、ようやくんで、まあ、こう、3月には、ね、1周年迎えて、まあ、うん、やるいうことですね。
はい。はい、楽しみですね。
うん。
いやいやいやいや、なかなかね、まあ、ご存知、フェリーファンクのシフトが決まんないと、はい、うどんポルスの日程が決まんないっていうね、お決まりのムーブもありますけど。
ムーブなんですね、あれ。お決まり
ムーブです。そうまあ、それでね、その11月とか、はい、まあ、その10月のその、ドナルドの動画をね、こう、はい、見て、ね、ツイッターの人たちが、これ、DDT に出てくれたら面白いんじゃねえのっていうので、
うんうん、
みんながこう、どんどんどんどんこうツイートしてくれて、高木三四郎大社長の目に留まって。
みんなが送り玉するような感じで、こう、ドナルド。
そうそうそう、これ、DDT 出たら面白いんじゃねえって。で、ね、D のと絡ましたら、とかって言って、結構ね、そういうツイート見てて。まあ、僕からしてみたら、
はい、
まあ、ちょっと早かったかなっていうのはあるんですけどね。ゆくゆくはそういうか形になりゃいいかなと思ったけど、うん、思いのかもうその10月からのこの3月までのスピードが、
すごいですね。
僕らからしてみたらちょっともうね、ついてきる、僕らもついていけてないんですよ、正直言うと。
急成長が半端ない
です。
はい。
畳みかけがすごかった。
いやー、すごかったですね。で、まあ、ね、11月の末ぐらいに実は高木三四郎大社長から、こう、連絡があって、
はい、
あ
その設定とかってなんかあったんですか、うん、やっぱり PWC の時代とか。
ね、うちのオープン時に、はい、僕、高木三四郎大社長には、はい、いや、実は、高木さん、僕、こういうバーやるんで、またなんかやったらよろしくお願いします、言って、
はい、
行った時に、こう、花を送ってくれたりしてたんですね。
そうだったんですね。はい。
はい。で、まあまあまあ、LINE の交換もしたんで、
は
い。で、実はですね、こうやって、多分遠回しに聞いたんじゃないですかね。うどんポロスが僕をやってるっていうのが。っていうか、まあ、その時、竹さんとも僕電話で話させてもらったんですけど、はい、いや、四国で、
はい、
こんなふざけたことっていうか、こんなことをやろうとしてるのは、僕が知ってる限り一人しかいなかったんですって。で、ようよう調べてみたら、やっぱりつくんさんだったって言
うのが。そういうことだったんですね。
ああ、僕は、ここでこんなことを考えてやろうとして、でも一人しかいない。でね、やっぱりそうでした。まあ、ピンと来とったらしいんです。ちょっとしてっていうのはあったみたいですよ。まあ、ありがたいですよね、そうやって。そうやって言ってくれるのは。で、そう。で、ドナルド選手を使いたいんです、つって言うんで。
ああ、やっぱ来て、オファーが来たんですね、それ。
そうそう。で、まあ、当時、まあ、僕、その時も竹さんに言ったんですけど、はい、オールドインってやってたじゃないですか。
やってましたね。はいはいはいはい。
僕、あれだったら、そうです。僕、あれだったら断ろうと思ったんですよ、実は。なんでか言ったら、やっぱり、ドナルドのその、ことを僕知ってるから、そこのくくりにはしてほしくないなと思ったんですよね。だから、オールドインだったら断ろうと思ったんですけど、は
い、違いましたね。
大社長の方が、実は大阪で、2days やるんで、その2days 出てくれませんかよ、オファーだったんで。もう喜んでお願いします、つって言って。はい。そうなんですよ。
結局なんか、オールドインより跳ねちゃいましたね。
そうなんですよ。いや、もう本当にね、その時、竹さんに僕、オールドインだったら正直僕断ろう思ったんです、つって。はい。で、まあまあ、大社長にも、実はですね、ドナルドはあいつなんですよ、あいつですかっていうね、いう話だったんで。
ご存知だったんですね。
ああ、知ってたみたいですね。
ああ、そうなんです
か。はい、あ。やっぱり顔が広いし、やっぱりもう長年やってるんで、やっぱり高木さんもやっぱりいろんな選手知ってるじゃないですか。
はい、
ああ、それでやっぱり高木大社長も、だったらっていうことで、
うん、
ね、13、14、すごいいいカードも組んでくれて ね、大阪の時は、うん。びっくりしましたよ、僕。
平田さんやってましたね。
うん、そうです、そうです。もともとはもっとすごいね、ビッグネームとシングルマッチだったみたいなんですけど。
ああ、そうなんですか。
ぜひ。
そこはちょっと、
まあ、
いいと思います
ね。言わないですけど、はい。 だからもう、僕からしてみたら、で、普通考えたら、その地方のなんやねん、うどんプロレスって。しかも、何こいつみたいなとこし、平田選手とシングルなんかありえないでしょ、普通。
平田人気あるから、
うん。そうですよね。
うん、そうですよ。で、ね、まあ、だから、まあ、破格の扱いですよね、正直、
本当に。
みんなびっくりしたと思いますよ。誰こいつみたいな。
急に、急に組まれたぞって、ざわついたんですから、
ね。そうです。まあ、僕からしてみたら、翔さんは正直、やっぱり、どなたはできるやつなんで、うんうん、
そこは信頼が。
翔さんは、ありましたよ、うん。絶対跳ねると思ってましたけど。うん、だからまあ、僕からしてみたら、まあ、第2試合の、なんか、6人タッグマッチの、中の1人ぐらいで使ってくれたらありがたいなと、正直思ってたんですよ。それは格的に言って、うどんプロレスと DDT じゃもう、運命の差なんで。出してくれるだけでもありがたいよ、話の中で。そうなんですよ。で、はい、で、その時に、まあ、まあ僕、まあ、行ったついでに、高木さんにお願いしよう思ったんですよ。武田さんまた10、ほら、あの時はもう多分11月 に両国やるのを僕知ってたんで、はい、もう発表してたじゃないですか、大日本とツーデイズっていうの、
はい。そうですね。はい。
ね、まあ、そのく、はい、そうです。その11月、僕の中では11月までに DDT さんでちょっとずつこうドナルドをこう実績積んでいって、はい、僕は11月に、高木さん、すいません、ちょっと無理いますけど、うちのドナルドを両国で使ってくれませんかって僕言おうと思ったんですよ。
はい、そういうこと
です。11月
に。前ですね。2days前です、ね。はい
はい。来年の、だから、まあ、1月なんで、この年末の11月に、はい、もしよかったらうちのドナルドを両国で使ってくれませんかってお願いしようかなと思ったん、はい。それまでちょっとずつ実績積んでね。
はい。
うん。それがもう、2月にってなった時にはもうびっくりしましたよね。
9ヶ月前倒し。
そうです、そうですよ。
そういうこと
か。えって言いました。うん。うん、僕は順番、ちょっとずつ実績作っていって、はい、11月にドーンとこう、高木さんにお願いしよう思ったんが、高木さんがもう2月に出すとか、おもろいからってなった時は、もう今週やっぱすごいな思いましたよ。
スピード感がすごい。
いや、やっぱスピード感は大事ですね。そうなんですよ。それで、結局で、ましてや、あの時、2 days とも高木さんは試合がないのに、わざわざ T シャツに着替えて、はい、大社長の T シャツ着て、うん、曲かけて入場してきて、もう破格ですよ。
すごいですよね。
ね、
よほど気に入っちゃったんですね、多分ね。
そうですね。うん、まあだから、ドナルドの2日間の頑張りで、正直言うと、まあ、うどんプロレスのメンバー、当時、初日の平田選手のシングルはみんな見に来たんですね。
はい、
うちのメンバーも、うん。で、あとはまあ、うどんプロレスのファンも、胸張れた瞬間だったと思いますよ、あれは。僕はもう、そうです。ドナルドのおかげで、僕たちはまあ、いろんな地方団体に向けて、はい、うどんプロレスすげえだろって胸張れた瞬間
です。そうですよね。うん、
ああ、ましてや両国行くで、つって。俺たちは、つって。うん。
急にボンって言
いましたね。そうなんですよ。もうびっくりしましたよ。で、もう、ドナに、おい、お前両国呼ばれたぞ、と。ええー、つって。
どなた呼んでらっしゃる。
ああ、僕はもうドナって言いますよ。ドナって言う。お前、ちょっとお前両国やよるぞ、おい、つって。
で、両国。それで両国で、
はい、
まあ、そのアイアンマンのバトルロイヤルやってましたもんね。
はい。はい、
あの時に、アベマ TV 止めましたよね。
はい、やりましたね。
本当に暗くなったらしいんですよ、画面が。
まあ、それは多分、その去年の11月に、佐々木大輔、うん、男色 D のっていう、シングルの、
ちょっとも
う、あれ多分、アベマ流しちゃったんですよね。
流しちゃいました。
確か。うん。だから、今度はもう、多分あれで大変だったと思うんですよ、うん、編集したり。で、タイムシフトができなくなったんで。だからもう今回はもうやばくなったら多分すぐ止めるっていう指示があったんじゃないかなと思うんですよ。
アベマも早い、ね。
あれは結局詰められたりとかしなかったですか、その、アベマ関係から。
大丈夫ですよ。
大丈夫でした。
はい。逆に、で、っていうのがまあ、僕はまあまあ一つの、
はい、
今回のその両国行く野望の一つで、まあ、まあ、ドナルドをみんなにこう、いかにして認知させるか、
はいはいはい、
してもらうかっていうのと、はい、もう一つは、 この、つながるんですけど、3月16日のこのね、はい、うどん働き記念日に、はい、あの、正直、あの、ちょっと高木三四郎とドナルド試合させたら面白いんじゃねえかなって僕ずっと思ってた。
もうそこに行ってるんですよ、もうね、考えが。
もう、そう、僕はもう、そうなんですよ。で、試合、だから実はもうその構想っていうのが僕の中でずっとあったんですけど、うん、で、その前日一緒に食事させてもらった時、はい、僕1ミリも言わんかったでしょ。
言わなかったですね、はい。何も聞いてなかった
です。そうなんです。はい、そうでしょ、はい、で、僕、試合終わった後、高木さんに時間作ってもらって、
はい、
高木さん、ちょっと、お願いがあるんですけど、うん、何ですかって。いや、3月16日、実はうち、1年で、って、高木さん、僕、ちゃんとプォータースケジュールで、16、17日は、
スマホサイト、はいはいはい。
DDT 日程入ってないけど、僕確認してたんで。たけさん、ちょっと16日うち1周年なんです、って。もしよろしかったら出てくれないですかねみたいな感じと。いや、だからそこでやっぱ高木さんすごかったのが、ああ、いいっすよみたいな。
ああ、もう結構。
えっつってなって。
即決ですね。
へえ。だからやっぱこう、会社内でのこう、いろいろ調整、やっぱり、社長ですから、いろいろこう、調整しなきゃいけないところがあるんで、はいはい、ちょっとだけお時間いただけますかいうこと
で。あ、そういうことですね。前向きな方に。
ああ、うん、前向きだったんで、はい、もう震えましたね。
夢の対決。
いや、冗談っていうか、まあまあ、普通考えて来てくれるわけないじゃないですか。地方のマットプロレスの、誰やねん言うなとこに、DDT の手掛け、三四郎が来るんですよ。ね。
すごいですよね。
うん、完全オフレコで、僕も誰も ほぼほぼ言わず。
うん。あの時だって、マクドと戦ったらいいの、うん、誰だと思うとかって質問してましたもんね、あの時。
杉とか答え
た、ね。そうそう、好きかーつって言ってましたよ、あの
時。そうです。で、ね、もう当時、もうその時には、実はもう今回、その後々に流す、うん、
はい、
ツイッターに流す動画も実はもう作ってたんですよ。
そうだったんですね。
はい。で、このお蔵入りしたら嫌やな、みたいな。せっかくここまで作っとんのに、みたいな。
うん、そうだったんですね。で、正式にオファーが来たっていうか、そうそう、受託されたのはいつだったんですか？その、
結局最終的に行きますって言ってくれたのが、3月の3日ですね。2日か。沖縄会館の時ですよ。
ね、
DDT 沖縄会館。
はい。
ああ、
そうだったんです、
ね。で、ほんだ、うん、そうです。ほんだ、もう告知はほんだ、このタイミングにしましょうってすることで。
あ、もう、早い、早い。
はい。
早いぞ、
早
いぞ。
温めてた動画が。
いや、そうです。いや、やっぱりだ、もう本当にね、まあ、今回、まあ、ドナルドをここまで引っ張ってもらったのは、もう、DDT であり、高木三四郎大社長の、うん、はい、でね、まあ、本当に、まあ、今回無理聞いてくれたのも高木さんなんで、
はい、
もう非常に感謝しますね。うん、いやー、どうでした、あれ見たとき。
いやー、あれもびっくりしましたね。やっぱりなんかこう、わーって入ってきて、わーって湧いてるんですよ。
ね、そうだね。
俺らがポッドキャストでやってたやつが、みたいな感じで、すごい、僕の目線なんですけど。
そうです。はい。で、あれね、その前日、あれ月曜日の8時にもう、流すっていうのはもう決めたんですけど、その前日にうちのお客さんに、ちょっとお、黙ってちょっとこの動画見て、つってて、流したんですよ。
うん、
見せたんですよ。震えてましたよ。
本当ですよ。
最初ね、何がないの全然分かってなくて。高木三四郎参戦っていう文字が流れた瞬間悲鳴でしたよ。あ、これ来たなと思って。
これやばいですよね、本当。ね、で、僕らがね、チケットも頼んでる後だったから、うん、これは得しましたねとかって言われました、やっぱり。ツイッターで。
そう、だって。はい、だって最初はレースもいきなりカードも発表せずに、マットプロレスの試合で5000円ってどうやねんってみんな多分思ったと思うんですよ。はっきり言って。高えな、なんだよこれとか。うん、まあ、ざまみろ思いながら見とけよお前らって。
それで裏切ることはないぞってことを言ったんですね、
そうそうそうそう。
はいはいはい。
僕ら、いやいや、俺があんだ。うん、
なんかあるなとは思ったんですけど、うん、ちょっとそれもある。
5000円も正直出してもらうんだったら、やっぱりそれなりのことしなきゃいけない、はい、
うん、
うん。
それがこういう結果です
よね。そういうことですね。もう最高の結果になりましたね。 だから僕はもう本当に、ね、地方の、団体の人たちにはざまみろって言いたいですね。
そこの反骨心がすごいですね。
見たかと。
見たかと。バカに、今までバカにしてたやつざまみろって僕は言う。いや、本当そうですよ。まあ、生見ろって言って。
でももうこれなんか、ちょっと笑えなくなってきましたもんね。なんか、こう、今までちょっとなんかこう、なんていうんですか、今まで話聞いてると、ちょっと、結構本格的にやってんだなっていうのが、ちょっと見えました
ね。いや、だから、やっぱりこう、ふざけてやってますけど、うん、実は真面目にやるとかやってるんやで、っていうのが。まあ、すごくだから練習も、みんな熱入れてやってるし、はい、やっぱコーチが、その、平時、ダラス平時が、すげえ熱心にやってくれてるんで。
もともとプロレスラーの方なんですよ。
はい。で、練習でも彼が一番受け身取るんですよ。なぜかって言ったら、やっぱりで、こうさ、これから技を覚えようやつの、要は実験台になるわけですよ、彼が。受けてあげるんですよ。うん、だからやっぱこう、選手と平時の信頼関係はすごいと思いますよ。は
い、だからそういうものを見せないですかね、ツイッターで全然。
見せない、見せないですよ。
全然見せないです。
そう。それが、だから、やっぱり、選手の技術の向上にもなってるし、やっぱり平時の、大使の信頼関係っていうのは多分熱いと思います。僕に対してはないんや、こいつ文句ばっかり、もう偉そうにばっかり言いやがってて、みんな怒ってますけど。
でも仲良さそうでしたよね。
前の飲み会ですか。
いや、本当にね、ふざけんな、この野郎と思ってます。
なんかいつ
もそんな感じだった。確かにね、いろいろ言い合っても仲いいんだろうなと思いました。
だから、まあ結局みんな、うちに参加したメンバーは、こうして、僕、自分らがやってる自分らが面白かったら、うん、まあ、周りも面白いんじゃねみたいなのもあるし、うん、まあ、かといって、自分よがりじゃないっていうところはね、うん、あると思うんで。だから、まあ、ツイッターも僕らの中ではもう変なんでしょ、大喜利をやってる感覚ですね。
ぽいですね。
多分あれ大喜利なんですよ、多分。こうやったらおもろいんじゃねえみたいな。
うん。だからすごいプロレス頭ですよね。そう考えると。プロデュースとか、なんですかね。その PWC 出身の方はみんな、そういう頭を持ってらっしゃるんですか、その高木さんしの。
まあね。と思いますよ。やっぱ当時から僕は初めておったとき、からやっぱ高木三四郎っていう人はやっぱちょっと別格でしたもんね。
ああ、やっぱりそうなんですね。
やっぱ違うかったですよ。はい、あ。
そういうものを経てね。
そうだね。
ちょっと
そうです。
告知をそろそろしましょうか。
あ、そうですよね。あ、遅くなりましたね。まあ、3月16日に、うどんプロレスがね、はい、1周年、うどん旗揚げ記念日ということでね、はい、高松モンスターというライブハウスですね。はい、大体500人近く入る会場なんですけど、はい、オールスタンドで。まあ、そこに椅子を置くんでね、今回椅子置きます。椅子置いて、まあ、大体、はい、早もがちで椅子座ってもらって、100席は一応用意してると思うんで、はい。それ以上はもう皆さん立ってみてくださいということで。はい。はい。で、そこにリングじゃなくてマットを置きますと。
あ、マットなんですね。はい、
マットです。
今回なんかマットかリングかどっちにするんだろうってちょっと思ってたんですけど、はい、マットに。
マットです。はい、もううどんプロレスはマットプロレス団体なんで。
はい。もうマットなんですね。
多分こう、はい、そうです。後楽園ホールでやるときも多分マット敷きます。
すごい。
あえて。
意気込みがすごい
です。あえて。東京ドームでやるときも、はい、うどんプロレスが東京ドームでやるときも、中央にマットを敷きます。
はい、何回お願いすればいいですか、その、社長みたいな人に。
いや、そこはもう今あるやつ持ってきますよ。
あ、そうですか。
集め
そうですね。見たければ前に来ようですね。そこでね、はい、ついに1年間のね、僕たちの集大成をとりあえず見せて、
はい、
またね、2年目やりか、新しい年に向けてまたストーリーができてくると思います。
はい。
だからまあ、今回ね、もし来れるんであれば、はい、見に来てください。本当に。
そうですよね。
面白いと思います。はい。
で、これ、ね、カードも行っちゃって大丈夫ですかね。
はい、あ、大丈夫です、はい。どうぞどうぞ。
第1試合が。
あ、僕は言うん。
あ、僕が大丈夫ですよ。言います。
はい、あ、お願いします。
第1試合が、うどん二郎、マリンライダー、ジュニア。
ジュニア。
BM 翔吾。第、ふけ、たかくさん。マミー・ラミレス。はい、フレディ・マリガン。これ、ふ、は、け、い、さんが、
はい、
会計屋に入ってるのはなぜなのかってみんな思ってると思うんですけど。
あのね、いや、みんなね、それはね、言うのは、僕が言いたいのは、それは、ふけさん、パンクラスの時のふけさんしか知らないでしょっていう
ことです。そうですね。僕らもっと、そこ。
今のふけさんは、はい、申し訳ないけど、会計屋ですよ。
そうなんですね。
はい、
あ。
僕らはそれを、ね、目の当たりにするわけですよね。ね、
こんな怪奇話はいないんですよ。だから多分違和感ないと思います。
ないです。
ふけさんに関して。違和感ないと思います。みんなが驚愕しますよ。あの時のふけさんを返せと。はい、あ。
そういう試合になりそうだって感じ
です、はい、そうです。はい。
これで第2試合が。はい。ルナカ対マ・ルヨシ。
そうです。まあこれね、あの2月の高知大会でも戦ったんですけど、はい、まあまあまあね、兄弟なのか何なのか、まあまあ見た目がウリ二つでね。
そうなんですよ。
ね、まあ。
双子さん。
で、よく似た。
なのか。
スーパーが、はい、スーパーですかあれ。スーパーがあるんですよね。よく似た。
いや、僕はもう、ここから先は怖くてよく言えないんですけど。
はい。なんかイオングループの、
まあ、地元の。
そう
です、ね、そうです。地元のね。はい。よく、皆さんがご利用されてるなんかに近いのかな。
こっちで言い換えると、いい東洋華堂と、
はい。
せ、いい東洋
華堂。そうそうそう、はい、そういうことです。
そういう感じですね。はい。
はい。
それ二人が戦う。
の、そうです。それのこの2月の高知大会で時間切り引き分けだったんですよ。はい、15分一本勝負で、それを今回は完全決着しようという、お互いがね。
ど
っ
ちのスーパーが上か。
そうです。そうです。それが、まあ、第2試合です。はい。はい、
第3試合が、はい、今治タオルフェイス、はい、オヘンロ
ー対オヘンロー
オヘンロ
ー対オヘンロ
ー安浦の阿部文より、
はい、いやーやばいですね、
東京から東京国が来ましたね。
そう、オヘンローですよ。この12月30日のキングオブスラムで突如出てきた、はい、四国怪奇派なんですけど、
はい、
まあ今回20人出た中で、
はい、
みんな、MVP は誰やって言ったら、こう、王変動なんです。
この方って。
見えないんですもん、だって。
見えないですね。
傘しか見えないんですよ。見えないんですよ。
傘は見えるんですか？
傘は見えます。
そうなんです。
だからみんな傘が浮いてる、傘が浮いてるってね、恐怖で。
楽しみですね。
はい。だから、まあ当日、まあ多分ね、近々発表すると思う。告知するとは思うんですけど、はい、お遍路が見えるメガネっていうのをまた発売しますんで、皆さん買ってください。
メガネ見えるらしいですよ。
はい。はい。カズキルーペ的な感じでね。
はい、俺、あえて言わなかったんですけど、言っちゃうっすね。
お遍路。
で、安浦野さんと、この2人は、普通にオファーし、
うん、
オファーというか、面識はあったんですか？
そうですね。はい、っていうか、僕が、はい、阿部選手をすごく好きで、
あ、はいはいはいはい、
色気あるじゃないですか、
はい、
あの年齢にしては、はい、だからちょっと阿部選手呼びたいなと思ってオファーしたら、うん、心よくね、
あ、
そうです。まあまあ安村の選手もそうですよ、はい、もうだからやっぱこう僕せっかく呼ぶんだったら うどんのメンバーにちょっとこう、はい、テクニックというか、はい、試合の組み、こうやって試合するんだよっていうのはやっぱり見てもらいたいわけですよ。うん、だからただ単にこう、派手な人だじゃなくて、うん、ちゃんとこう試合を、こう作れる、実力のある人をやっぱり呼んで、うん、それをこう間近で触れてもらいたいなと。
うん、すいません、お遍路さん、お遍路さんは見えないんですよね、でも。
あ、見えないです。お遍路は僕も見えないですから。
そうですか。学んでるかどうか分かんないですけどね、でも。
はい。
あ、そうですか。あ、そうですか。
まあ、だから、他のね、こう、金前にしても、こう、うちのうどんのメンバーが、例えば安村の試合を見て、ね、はい、何かをこう、吸収してくれたらいいな、はい、はい、
そういう、ね、
そういう意味では、やっぱり、いい人選になったなと思いますね。はい、安浦の阿部文則っていうのは、はい、やっぱ阿部選手のこの色気というか、はい、こうね、こうなんていうんですかね、発する何かオーラっていうのを感じてもらいたいし、あとは安浦のこうテクニカルなこう、はいはい、試合の組み立てなんかも見てもらいたい。は
い、すごいです
よ、ね。で、またそこにお遍路が絡むとおもろいじゃないですか。
そう、この道なものが絡む、ね。
その見えないお遍路に。そう、その見えないお遍路に安浦の阿部文則がどう絡むかって見たらめちゃくちゃおもろいでしょ。
そうですよね。
阿部
さ
んだったら成仏させちゃうんだよ。大丈夫かな。
あ、それがあるか。
そうなんです。
そっちのつながりもありますね。
そ、うん、そう、面白いじゃないですか、そ, す、ね、そのカード。
いろいろ背景が見えてきますね、これね。
そうなんですよ。
カードだけでも。
いやー、面白いカードですね。
で、セミファイナル。はい、これがさっきおっしゃってたね。マクドナルトさんと、はい、高木三四郎さんと。
そうです。これもね、夢のカードですよ。ついに。ねえ。
どうなるんでしょうね、これね。
でしょ、うん、しかもこう、ね、エニューエアで、
はい、
ハードコアですから、もう高木さんも何しでかすかわかんない人なんで、しかといってドナルドもね、そういう、どっちかって今色物系の方にくくりがいて、はい、実はあいつもすげえテクニカルなやつなんで、そういうとこもこう、見てほしいなと、うん、ただ単に腰振ってなんかセンシティブなんじゃなくて、実はすげえできるやつなんやって見てもらいたいし、ね、その高木さんとのはちゃめちゃぶりも楽しんでもらいたいし、はい、
今ちょっと東京にいるお客さんってちょっと両国の、はい、あの感じしかわからないんですけど、
そう
そ
う、ね、
多分またちょっとうどんになるとまた違うっていう部分がある、
うん、そうなんですね、うん、あ、そうなんですよ、そういうテクニックがあるとこも見てもらいたいなってありますね、はい、はい、
でメインイベントが、はい、ボンティーパルプさん、はい、コシさん、
はい、
と歌川国道フェリーファンク宇宙魔人カロリー MX。
あ、そうです、
はい、
当時はね、そうなんですよ、なあれね、クレだったら訴えられるんじゃないのとかっていう人がいっぱいいたんで、はいはい、いうことで、もうね、はいはい、ほんでもう買います買いますということで
ちょっとふてくされて書いてんじゃないですか。
訴えでなんか、ここへ、僕らなんかもうほんと地面の石ですよ。うどんプロレスなんか。砂利以下ですよ、僕たちは。それが、例えばなんですけど、はい、富士山のてっぺん、雲の上にあるような会社の人が砂利見えますか、はい、いうことですよね。ああ、思いません？
そうです
ね。うん。でも飛行機乗ってて、下歩いてるの見えるかいっていうことですよ。
ちょっとでも上がってきてるからな、今、5合目ぐらいまで上がってきてるような感じがするん
です
よ、
ね。上がったところで、あれですよ、靴の底ぐらいですよ。
そうです
か、ね。そんなもんな、だって、うちのうどんプロレスでフォロワー数1000人超えてるやつ、一人もいないんですよ、ツイッターの。
ドナルトさん。
そんなやつに、ね、
ドナルトさん、
一部上場企業のやつが、会社の人が、会議して、あそこがパコっとるからやめよう、訴えましょうなんかって言ってくるわけないでしょ。
パワーポイントで映し出されてね。
びっくりしますよ、そうなったら。逆にありがとうございますと言いますよ。
それもネタにしそうな感じのインディーのたくましさがあるんですよ。うどん
あそうそう。来てくれたらもう速攻僕スクショしてあげますよ。
それも美味しいと思えちゃうからな。
そうそうそう。なんで、ね。だけど、僕たちは決して、その企業さんとかそういうのばかりしたんじゃなくて、
ああそれはそうですよ、
ね、ああ。愛を持ってオマージュしてますからね。ああで、まあね、いよいよ、まあ、その、はい、フェリーとパルプが1年間自分たちがどういう道を歩んできて、はい、成長したかっていうのを、まあ、見せるっていうことですね。本人は、フェリーなんかもうハートが弱いんで、もうセミファイナルのドナルド、はい、高木三四郎にもの後に試合なんかもうと言うけど、はい、いや結局、最後締めるのはもう、フェリーファンクなんですよ。凡人パルプであり。あの二人が、そう、もう変な試合になっても、結局それはもうそれで OK なんですよ。うどんらしさを見せたらもう勝ちなんですね。僕の中では。だからその、例えばしょっぱい試合になったところで、うん、それがうどんらしさだったら、それは正解なわけですよ。
福田さんはすごいですね。フェリーさんへの愛がすごいですよね。さっきから聞いてらっしゃる。
愛じゃないんですけどね。あいつがね、もうぐずぐず言うんですよ。はい、いや、もう、いいっすね。ドナちゃんに、ドナちゃんに任してもう僕はやめますとかで、今日のツイートもなんか膝怪我しましたとかって。
ああ、やってましたね。
はい、あとなんか、はい、この前日はなんか、会社のあれにバレてとかって、そんなことばっかり書くから。
筋肉マンみたいな感じですよ。
だからもう、いやいや、エースがお前やでっつって僕はずっと言っとんですけどね。ぐずるから。
応援しましょう。
応援しましょうね、みんなで。
そうですよ、本当にね。だけ、まあまあ、いい意味でも悪い意味でも、本当に、うどんのエースは、フェリーなんですよ。
はい、
彼が、あ、それはね、そんなシールなんか剥がしても捨てたらいいんですよ。
なんで
そんなくだらん、くだらん。くだらねえ。
自分のところグッズじゃないですか、これ。
あれは、うどんのオフィシャルじゃないんで、全然、捨てて、捨ててくれ、いただいて結構
なんで。あ、そうなんですか。じゃあ今すぐ
捨てましょう。いや、本当にね。いやー、本当に。まあ、だから、一、はい、年た、まさか僕たちも、やってる僕たちも、ここまで、
そうですよね。
思ってもないですもん。あ、またふざけながら一年後を迎えれたらいいなと思ってたのが、もうそうじゃないステージまで来ちゃってるんで、ちょっとまあびっくりはしてますけどね。
結構周りに流されて、結構いい勢いに乗って、流されてる感じがするんですけど、福田さんもそれにちょっと、乗る感じでさらに波を後押しするっていうことができるの
は
すごいですよね。
もう今は乗るべきかなとは思ってますね。まあ、僕はもう小さな波が目の前にいて、小さくてもその波には乗ろうとするタイプなんで、例えばその波逃したら次大きい波が来るんじゃないかと思ったら、多分その大きい波は絶対来ないんですよ。だからちっちゃくてもいいから目の前に波が来たらそれに乗って、動いてる時に、ね、また大きい波が乗ったらそっちに乗り換えたらいいと僕は思うんで、だからもう待つようなことはしないんで、まあとりあえずね、本当にもこう高木さんがこううどんポルス面白いってこう言ってくれた時には、はい、その波に乗らないと多分もうね、待ってたんじゃ来ないですよ、そんな波は。
タイミングも素晴らしいですね、本当に。
まあそうですかね。まあだから僕去年の年末ぐらいですかね、
はい、
来てくれた、飲みに来てくれたおばちゃんが、占いできるから、はい、あんた占ってあげるわよ、つって言われた時に、あんた来年の2月からの向こう10年間は、あんた最高よって言われて。は
い、おー、すごいじゃないですか。
あ、そうです、今までやってたことがあんた認められる年になるわよ、つって言われて。
でも経歴からね、そうなんですよ、考えてくると、今ね、
そうなんです。で、そうなんです。で、その代わり、2019年2月から2020年2月のこの1年間に出会う女とあんたセックスしちゃダメよって。
なんで、
それしたら運が逃げる言われたんで。
そういうことですね。じゃあ低層帯払わないとダメですね。
そう。その2019年2月から2020年の中で出会う女は、はい、あんたにとっては最悪の女だから。その
貧乏がみたい
な。で、ってなって、はい、じゃあ今まで知ってる人とするのはいいんですか？それはいいって言われたんで。あ、ならいいかみたいな。
福田さんもなんかその法の抜け穴みたいなやつを聞くんですね。
ってなって。うん、この、うん、もうそっからさっき10年間は僕、キラキラ、マックスが54歳って言って、
ああ、すごいですね。
うん。だから50の時はもう、だから、うどんポロスが国家ホールで、初進出で、解散工業やりましょうよ。
解散工業なんですか？どうしたん
ですか？いや、最後はもう、華々しくって言ったらおもろいじゃないですか。国家ホール初進出で、解散工業。面白い。
そこをマットでやるんですよね。
マットでやる。
リングは剥がす。
剥がすか。
ああ、リング借りるお金がないんで、僕。
いや、その頃には金あるでしょ。後楽園借りる。
いやもう、あったらいいですけどね。本当に。夢があるじゃないですか。
それでぶっちゃけですね。この、はい、今回の興行なんですけど、これからやる旗揚げ記念日の興行は、はい、チケットはどうなんですか、今のところ。
まあまあ、僕は考えてる、お客さんの今8割ぐらいですかね。
おぉ。
7か8ぐらい。で、まあ当日どんだけ動くかな、ね。
まあ伸びる当日券が。
はい、あ。まあまあ、形にはなるかなとは思ってますね。儲かるか儲からないかは別ですけど。
まあギャラとかコストもありますからね。
そうですよ。
そうですよね。
だってジャッジメントやってたら、この会場費なんかかかんないわけですから。
ああ、そうですね。
そうです、そうです。それもプラスされますからね、今回は。
あとあれですよね。
まあだから、
なんか打ち上げみたいなのもあるんですよね、
は
い、
あります、アフターパーティーはジャッジメントでやります、はい、試合終わった後、はい、その会場がジャッジメントと モンスターがだいたい歩いて5分ぐらいなんで。
近いですね。
近いです。歩いて5分ぐらいなんで、そこで、はい、ほぼ全員参加の、はい、アフターパーティーやりますんで。
楽しみ
です、
ね、
それも参加費みたいなのもあるんですよ。
ね、うん、2時間飲み放題4000円ですね。
4000円、はい。
お得。
ほぼ全員参加ですから、まあ、暑いっちゃ暑いですよね。うん、
ああ。じゃあそこに来るとまたちょっとね、売り上げもまた、伸びるという形になりますね。
そうそう、もうそこが僕のもう生命線ですよ。
全員来ても
大丈夫ですかね。
あ、大丈夫ですよ、もう。
全員が。
あ、もうオールスタンディングで行きますんで。
大丈夫です。
あ、はい。まあ、あと、一応ちょっと休憩できるように壁側に椅子は並べますけど、基本オールスタンディングで、まあみんなでせっかくなんで、こうみんなで歓談しながら飲んでいただいたらなと思います。はい。
そういうのもある。
なかなかだって地方、はい、関東とかだったら、こう、選手と飲むイベントってあんまりないじゃないですか。
ないですね。結構距離がありますよね。
あるでしょ、はい、まあ、だそういうことがあるのも多分地方の醍醐味かなと。
そうですね。確かに。
そのかビッグマッチは僕たち見るのには用意者がいるけど、選手とこう、ね、なんかいろいろ話できるのは地方なんかなと思いますね。
地方の方がファンサービスみたいなのは結構充実してるんですよ。
うん、そうです、そうです。うん。だそういうのも、だから大西さんなんかほら、やっぱりこう、あんまり県外いうか、こう、地方まで行って試合なんか見ることないと思うんで、うん。いい経験か、ね、いい経験かなと思いますよ。はい、ね。
東京の人も来てるんじゃないですか？
来てほしいですけどね、うん、もうあとはもうカテプロさん頼みですよ、僕は。
僕らは関東ですけどね、一応。
ああ、来んかったらてめえって言いますけど。
もう取っちゃったから大丈夫
です。何の影響力もないな、カテプロ。僕ツイートしますよ。
幸い土曜日なんでね。
そうなんですよ。
サラリーマンは行きやすいんじゃないかな。
そうなんですよ。まあ、県外のことの人たちも考えていつも土曜日にしてるんですよ。
それはすごいですね、
金曜、一時は金曜日とか日曜日にしたらどうなんや、いう話もあったんですけど、はい、うん、フェリーのそのシフトの日程があるんで、うん、でもそうなると県外の人来れないじゃないですか。
はい、そうですよね。
うん。
行きづらいです、
ね。まあ、それも、そうなん、だからうどんは土曜日にの夜っていうのはこだわってるっていうのね。うん、
そうですね、
いや
関東じゃなくても、はい、岡山とか、まあ、結構、うん、いろんなとこから多分来れる、来やすい場所ではあると思うんですよね。
うん、そうですね。だからその去年のキングオブスラムの時の50年のうち、はい、15人ぐらいは県外でしたね。
ああ、すごい。へえ。
はい。
じゃあ今回も、そうですね。
そうです。岡山から関西から、あと四国の他県からっていうので、ね、はい、ね。
関東から来てる人もいますよね。いらっしゃいます
か、
ね、
います、います、います。います。いつもまとめしてくれてる方が関東から来てくれる、ありがたいんですよ、あれも。ねえ。
毎回来てくれますもんね。わざわざね、
極力来てくれてますね。ありがたいですよ、本当に。ああって、で、まとめてくれるだけでもありがたい話ですよ。
そうですね、また、発信力がありますからね。はい。
いや、本当ですね。まあ、僕たちはね、もうエゴサーの鬼なんで、常にエゴサーしてますんで。
じゃあ、私もインスタとか頑張ろうかな。宣伝します。
まあ、エゴサーしますんで。うん、すぐ、まあ、いいねとリツイート押しに来ますんでね、僕ら。
で、これを興行終わってから、はい、またちょっとまた知名度が上がるっていうのもありますからね。
そうですね。
やっぱ試合したっていう実績がありますから、やっぱりこれでまた扱いが変わってくると思いますよ。
そうですね。まあ、だけど、まあ僕もだからこの先のこともいろいろこうしたいなっていうのは、まあいろいろ考えてるんで。
やっぱりさすがですね。
そうだそうだ。
まあそれが90年だけど、来年のこのぐらいにこういうことしたいなみたいなことは一応考えてます。
やっぱりすごいですね。プロデュース力がやっぱ違いますね。もう先のこと考えてますから。
いや、やっぱり温まってるんだけど。
そう、そう、だからまあ今度はね、四国から出てやってみたいなっていうのも
あ
る
し、
うん、
まあ関東
それもいろいろ
あるかもしれないですね。もしかしたらまあ
ね、
行きやすい。
うん、そうですね、どっかね。だからまあそういうのを込めて、この前新木場もちょっと一回見に行ったりもして。
はい。
はい。ね、どっか面白いことなんか面白いことができたらなと思いますけどね。はい。
そういうのもやりつつ、すごいですね。
はい、
まあ、その、まあビッグマッチもすごいんですけども、その後もまた期待ですね。
そうですね。まあだけど、今回、まあ、3月終わった後は、まあ、ちょっともう2回ぐらいは裏切ろうや、いう話にも。
裏切り
それ悪い意味でなのか、いい意味でなのか、ちょっと。
そうそう、いや、あのね、あんまりこう、ハードル上げすぎると、僕らもしんどくなるんで、うんうん、だからちょっと裏切ってもええかな、と思ってますね。通常。何やおい、なんもないんかい、みたいな。なんもねえから、早く帰れよ、
飯塚隆史も言いたいことみ
たいな。そういうね。そうそう。いやいや、本当に。なんもないって、なんもないんかいって言ったら、あるわけないやろ、毎回って言って僕言いますよ、その時。そういう、やっぱ裏切りもしていかないと、まあね、常に常にってなると、僕らもしんどいし。
う
ん、
そうですよね。どんどん上がって
きて。急いじゃうんで、うん、どっかでそういういい意味での裏切りはちょっとしていこうかな。は
い、体力持たないですもんね。
そうですよ。ペース配分大事。ただでもこの去年の10月からもう走りすぎたんで。
そうですよね。
そう走ってますもんね、もう、うん。そうなんですよ。だからまあそういう意味ではもう本当に今のうどんプロレスのマックスはもう本当にこの3月16日なんで、うん、
ぜひ、
ね、ここは来てほしいですね。うんうん、はい、あ。で、しこたまね、あのグッズ買っていただいて。ああ。まあ当然のことながらまあかなりスレスレの団体なんで、スポンサーさんがうちはつかないから。
ああ、そう。
そうなんですよ、はい。ゲート収入とグッズ売り上げがもううどんプロレスの生命線なんで。
いろいろ買いましたね。
はい。
宣伝もしました。
もう、だから、ね、そうです。よろしくお願いします。はい、いえいえ。
じゃあ、そういうことで、今日はありがとうございました。はい、長々と。すいません。
いや、すいません。もう長いこと。これで大丈夫でしたか？
はい、大丈夫です。多分2回に分かれると思います、これ。
ですよね。だからフェリーは僕喋れました。大丈夫です。
あ、そうです。はいはい。
大丈夫です。はい。
もそもそ、もそもそ、言わんかったです。大丈夫ですかね
全然大丈夫です。
ああ、よかったよかった。
はい。
いや、本当に。3月16日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ああ、こちらこそ。
それでは、つくだ監督さんでした、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。うどんプロレスです。ありがとうございます。